はい、始まりましたノーマライズ FM の、今日は第54回です、2023年ももう年の瀬で、多分今日のこの収録がね年内最後になるんじゃないかなと思うんですけども、今日も頑張って収録の方していきたいと思います。で本日の、ゲストなんですけども、本日のゲストはですね、まあ私とは結構古い間柄ではありまして、結構まあなんというか、たまに本当に1年に1回ぐらいですけど何かあったらあったりすることもあるような、感じのねゲストの方なんですけれども、今日のゲストは、フロントエンドのウェブ制作などの文脈でよくね皆さんも名前知ってると思うんですけど、バケモノさんっていう会社が、ウェブのね制作会社さんであると思うんですけども、そのバケモノの、フロントエンドの、デベロッパーとして活躍されている、吉村くんに今日は来ていただきました、吉村くん今日はよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、まあ結構どういう慣れ初めなのかみたいな話はちょっと本編でね話できたらと思ってるんですけど、はい、まあ、結構まあ古い間柄っちゃ古い間柄なんで、ちょっとそのあたりもね私も今日お話できるの楽しみにしてたんで、早速本編の方入っていきたいと思います。はい、じゃあここからはもう普通に太郎くんといつも呼んでる呼び方で呼んでいきますけども、はい、太郎くん、まずはちょっと最初に自己紹介を簡単にでいいんでしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、分かりました。はい、先ほどもちょっと紹介していただいたんですが、株式会社バケモノという受託のウェブ制作会社でフロントエンドの仕事をやっている吉村と言います。よろしくお願いします。
はい、もう自己紹介それだけですか？
いや、ちょっともうあんまりこれやってるあれやってるって言いたくないんですよね。
あ、なるほど。
なんか自分がクリエイティブな人だみたいなのとか、ちょっとあんまり、そうなんですよね。言いたくない。
はい。自分で言うのちょっと恥ずかしいですもんね。
そうなんですよ。はい、普通の人っていう。
普通の人。はい、じゃあちょっと私の方で、ちょっとだけその、知らない人もいるかもしれないんで、まあ、ちょっとだけ、はい、補足すると、まあ、バケモノさんっていう、まあ、ウェブの制作に携わってたら絶対皆さんね、聞いたことあると思うんですけども、まあ、前に、ノーマライズ FM でも、第6回ぐらいとか、かなり最初の頃に、代表の遺跡さんにね、出ていただいて、で、その時もすごいなんか、まあ、遺跡さんと初めて喋る感じだったんですけど、まあ、めっちゃいろんな話とかね、うん、聞かせてもらったりして、はい、まあ、今ここでぶっちゃけるんですけど、ノーマライズ FM でほぼほぼ一番聞かれてるぐらい聞かれてますね、その遺跡さんの回が。まあ、タイトルの付け方が良かったのか、遺跡さんの人柄が再生数を伸ばしてるのか、ちょっとわかんないですけど。はい。まあ、めちゃくちゃ聞かれていて、でその後佐藤くん、今シフトブレインですけど、はい、佐藤くん出てくれて、まあ、佐藤くんもね、はいはい、もともとバケモノさんに所属されてたんで、
はい、
まあ、そういう意味ではなんかこう太郎くんがこうして出てくれることによって、まあ、バケモノの関係者3人目っていう感じで
大変お世話になっております
いや、こちらこそ大変お世話になってます。はい、で、まあ、バケモノさんと私のその関わりで言うと、結構 WebGL のスクールに、まあ、太郎くんも佐藤くんもね、はい、来てくれたりしていて、まあそれで結構縁が深いっていう感じなんですけど、まあまさしくその、今日のゲストの太郎くんも、一番最初は、あれ GLSL スクールが最初だったんでしたっけ？最初は。
そうです、多分。
うん、多分そうですよね。で、その後 WebGL スクールとかにも来てくれたりして、はい、まあそのあたりでこうスクールつながりで、まあ縁ができたみたいな感じでしたよね。
おかげさまでいろいろ。
おかげさま
で。学ばせていただきました。
あの当時はどういうタイミングだったの？なんか、バケモノさんに入ったばっかぐらいの感じだったんですか？
そうですね。初めて入ったその日に WebGL の案件やりたいって言われて、やりたいですってもうそのまま言ったら、じゃあ、もうスクールも通ってもらうから、もう自力で何とかしてって言われて。もちろん、佐藤くんとかもいたんで、いろいろ教えてもらいながらって感じだったんですけど。 そうですね。本当にもう化け物に入った、同時のタイミングで GLSL スクールにこう応募させてもらってっていう感じ。
なるほど。
はい。
今だからぶっちゃけてどうでしたか、その最初に、多分私の想像では、いや、こんなんやらされるとは思ってなかった的な感じに思ったんじゃないかなと思うんだけど、どうでした最初受けた時。
気持ちとしては、そのやりたいという気持ちがあったんで、スクール自体は結構前向きな気持ちっていうか、やったっていう気持ちだったんですけど、まあ、全然わからない状態で行ったので、結構、まあ、これ本当自分のものになるのかな、みたいな感じで、最初はもうハテナハテナで、こう、ただ座ってるだけっていう感じではありましたね
。なんか、そのスクール来てくれた時は、一応なんかウェブのフロントエンドの文脈はある程度もう分かってる感じだったんですか？
ま、JavaScript をやや書けるようになってきたぐらいで、そもそも1年間くらいはそのマークアップエンジニアみたいな感じで、HTML と CSS だけずっと書いてて、で、やっと JavaScript 書けるようになってきましたよ、っていうタイミングですかね。
うん、だとしたらかなりきつそうですね。
そうですね。
だいぶきつそうだな。
そうそうそう。しかも、そんなにこう、数学にも、数学が得意ってわけでもなかったので、三角関数から、そんなのあったなぁ、みたいなところだったので、結構、なかなか最初は大変な、なんか、感じではありましたね。
なるほど。なんか、今のその、化け物さんの実際に公開されてるウェブサイトとか見たら、そんな、なんか全く想像できない気もするけどね。
いやいや今もあんまり変わってない、こう、騙し騙し頑張って、やってますね。
そうだよね。はい、まあ、そう、まあ、わかる気がするわ。はい、なんか、私も一応先生だからさ、こう、ちゃんと数学の話とかもしないといけないから、頑張って勉強はするんだけどさ、騙し騙しっていう感じだもん、やっぱり。
本当ですか？なんかちょっと次元が違うと思うけど。
いやいやいや、そんなことないです。そんなことないです、うん。なるほどね。じゃあ結構、もうあのスクール受けた時は本当にじゃあ化け物さん入ったばっかりぐらいの時で。
はい。
そっからまあ、いきなりじゃあもうスクール通いながら案件で WebGL 触ってみたいな、そんな感じだったんですか？
そうなんですよね。結構、なんか時間もあげるから好きなことやってみていいよ、みたいなことを遺跡が言ってくれて、まあ、なんかすごい嬉しい半分、めちゃくちゃプレッシャーだな、みたいな。で、佐藤くんもすごい、まだ若いのに、短期間でこう、いろいろできるようになったみたいな話もあったので、なんか、佐藤くん2号にならなきゃいけないのかな、みたいな気持ちもあったりして。
結構なんか、ね、ちょっとまた、伊関さんの話をしちゃうんだけどさ。
はい。
その、佐藤くんの回を撮って公開した後に、伊関さんがそれについて言及してたツイッターのポストを見たんだけど、
はい。
なんか思い返すとすごいスパルタしちゃったなぁ、みたいな、てへーみたいな感じの、こと言ってたんだけど、いや、それはまあちょっと俺のね、俺の先入観もちょっと今入ってる感じなんだけども、まあそういうふうにおっしゃってて、
はい。
なんていうか、伊関さんってその、いい意味でも悪い意味でも結構スパルタっていうか、なんていうのかな、その、正面からちゃんと向き合ってくれるタイプの人じゃん。良くも悪くも。
そうですね。
うん。だからなんか、その、太郎くんに対して佐藤くん2号に、ならなきゃいけない圧がかかったんだろうなっていうのが、こうなんか風景として想像ができるっていうか
。なんかでも、普段からこう厳しいわけではないんですけど、やっぱりそのクリエイティブに関しては、やりたいって言ったなら最後までやろうぜみたいなところは結構会社のメンバーみんな多分思ってることで、それはやっぱこう、遺跡がいるからみんなそうなってくんだろうな、みたいな、それは。
まあ、そうだよね。そうだよね。うん、まあ、小さい組織だから、やっぱり、誰かがね、そうやって指針を示してくれないと多分、なあなあになってっちゃうと思うから、
うんうん
まあ、すごい大事なことなんじゃないかなとは思うけどね。なんかそれがもう、こう、出来上がったものを見ても伝わってくるっていうか、まあ、ちょっと太郎くんは中の人になっちゃうから、わかりにくいかもしれないけど、もう俺とかから見てると、はい、もうパッと見ですぐわかるっていうか、 またやってんなって感じだもん。
すいません。いいんだか悪いんだかって感じですけど。い
や、やってんなっていう感じだもんな。
うん、
この間のやつもね、見て、本当にびっくりしたけど。
ありがとうございます。う
ん、はい。あれはなんか、結構久々に二人でやりました的な感じの話をどっかで見たような気もするけど。
うん、そうですね。一年振りくらいなのかな。結構お互いが別の、人と組んでやるっていう期間が長かったので、当初やるぞってなった時も、久しぶりだねっていう感じで、なんか、またバチバチしなきゃいいけどね、みたいな。そういうところからスタートだったんですけど。
いやでも実際はどうだったんですか？やっぱりそのいい意味でのバチバチというか、開けていくためにはこういうことも見ていかなきゃいけないよねみたいな、やっぱたくさん繰り返した感じでしたか？
でも今回のに関しては結構もう遺跡が最初から作ってるものが全部かっこいいなって僕もこう見てて思ったので、なんかお、いいな、いいな、いいなっていう感じで、あんまりもうちょっとぶつかりたかったなっていう気持ちも。
いやー、今の一言ちょっとやべえな、なんか、化け物らしい一言で聞けたような気がするけど。
あんまり言わないようにしないと、後で怒られそう。
いや、まあまあまあ。はい、まあでも、いいことだとは思うけどね。
そうですね。うん、
なるほどね。いや、ほんとあれ、まあ、あんまりその案件の話をいろいろ聞いてもしょうがないなとは思うんだけど、本当にあれに関してはなんか、うん、やってんなと思ったな、本当に。久々に。やってんな、これ、つって。
いやあんまりね、やりすぎない方がいいかもしれないですけどね。
いや、どうだろうね。でも、なんか、ちょっとなんか、これもし答えにくかったら無理に答えなくてもいいんですけど、やっぱ、ああいうもの作ろうって、はい、で、なんか作ってる時とか、どういう気持ちで作ってるんですか？その、まあ、多分、遺跡さんの方である程度の絵図は描いてくれるわけですよね、
はい、
多分。
はい、はい。
で、そこに、まあ、太郎くんなりのエッセンスを加えたりしつつ、
うんうん、
まあ、表現作っていくと思うんですけど、
はい。
なんか作ってる時に、お、この感じいいかもみたいな感触ってやっぱ作ってる最中に本人の中にもあるもんなんですか、ああいうの。
そうですね。うん。まあ結構長くやってるので、もう二次元のデザインデータが来た時に、あ、ここってこうやりたいんだなとか、なんか、こういうことを要求してくるんだろうなとかっていうのが、大体こう想像ができるので、で、まあ簡単なこう、もクアニメーションみたいなのを作ってもらったときに、なんかきっと、ここは簡易的に作ってるけど、多分、もう一個の要素をディレイして、もうちょっと足したりとか、こここうしたりとかって、本当はやりたいんだろうな、みたいなのをこう想像しながら、どんどん付け足していって、まあ足しすぎてこう、引き算してくれって、言われることももちろんあるんですけど、そういう感じでこう、まあ、出てきたデザインをそのまま作るんじゃなくて、なんかこう、足して一緒にやった意味があるみたいな風になればいいなっていう感じでいつもやっております
ね。なるほどね。なんかレンズで歪んだような感じのディストーションとかも、ここはレンズで歪むっぽい風のなんか完封みたいな感じの方が出てくるんですか、あれは。遺跡さんの方。
そうなんです。結構、ああいうところまで、作ってくるんですよね。
なるほどね。じゃあそれをまあ、最初はとりあえず一旦再現、まず再現するみたいな感じから始まって。
そうですね。うん。なんか、やっぱ分かんないこともあるじゃないですか。これってどうやってできてるんだろうみたいな。でも、結局、アフターエフェクツとかでできてるってことは何かの権利でもうできてるから、言い訳ができないというか
。はい。
だから、じゃあどういうプロパティを使ってここまで作ったんですかみたいなことしかやっぱ聞けないので、それできませんとはなかなかこう言えないので、できてきたものを見て、どうやって作ったんですかって聞いて、それをこう、うん、実物にしていくっていうのを、やってますね。
いや、すごいね。なんか、本当にお互いに信頼関係なかったらできなさそうな気がしちゃうな。なんか、でもやっぱりこう、なんか外注、フロントだけ、フロントの実装は外注しちゃうみたいな会社さんに比べると、やっぱ内製で自分たちで議論したり相談したりできるのってなんかすごい、 プラスの要素が大きそうな感じがしますね、なんか。
すごくありがたいとは思いますね。ただ、やっぱりいくらでも時間をかけられちゃうみたいなところがあるので、そこはなんか会社としても結構課題というか、やっぱり自分たちの世界に入っちゃうと、なかなかこう、まだできる、まだできる、みたいになっちゃうと、終わりが見えなくなっちゃうので、やっぱね、スピード感も出さなきゃいけないなと、いつもって感じですね。
なるほどな。なんか、その太郎くんから見てるとどういうふうに見えるかわかんないけど、なんか最近結構いろんなゲストの人たちと話聞いてきた中で、結構その、ビズハニの今村さんとかと話してたりとかして、なんかその、ウェブデザインって本当に難しいなって、改めてなんか最近感じることが多くて、で、まあ、その、会社さんそれぞれに、ウェブ制作会社さんそれぞれになんかスタンスとか理念って全然違うとは思うんだけど、なんか結構みんなに同じように通底してるのってやっぱクライアントの利益の最大化だったりとか、まあ、クライアントのブランドイメージの最大、良くしていくみたいなとこだと思うんだけど、結構自分たちで盛り上がってきちゃって、タガが外れちゃって、それ見失いそうになっちゃうみたいなことってないんですか？
いや、多分、僕がもし一人でやってたらそうなっちゃいますね。
なるほど。
僕は結構、それを客観的に見なきゃいけないなって、思いながら、自分に言い聞かせながらやってるところも結構あって、なので、こう、お客さんと、ミーティングするときとかにこう一緒に参加できるときは、やっぱりそういう派手なものを作るっていうことは、そのいいことばっかりじゃないんだよっていうのはきちんとこう、お客さんにも分かってもらわなきゃいけないなみたいなところは結構気にするように頑張ってますね。僕もこの間の今村さんの回をちょっとお聞きしたんですけど、やっぱりなんか考えてることがもうすごすぎて、なんか自分もちゃんとこう、考えてやらないとダメだなみたいな気持ちにはなりましたね。
いや本当にそう、本当にそう、本当にそう思う。だからなんか、まあ、今村さんご自身はね、自分がやっぱデザインの素養がない中で、じゃあどう戦っていくかってことを自分なりに突き詰めていった結果が今なんですみたいな風におっしゃってたけど、いやでも明らかに普通じゃないからね、なんかあの会話はやっぱり。
わかります、わかります。
あの深度まで行っちゃってるのはさ、なんかその言葉で言うのは簡単だけども、実際にあの深度まで行っちゃってるのは明らかにね、すごすぎるなって思うし、だ多分なんかこう毎回どのゲストも大体同じ部分あるとは思うんだけど、こう聞いた時にすぐ言葉になって出てくるじゃん、なんか、なんかこう、まあちょっと考えてとかっていうのは誰しもね喋りながらあると思うんだけど、そのうまく説明できない人っていうのがいないだよね。なんかいつも聞いててそう思うことが多いんだけど、特に今村さんなんかはなんかすげえふわっとした質問こっちが投げても勝手にその理解して勝手に適切な答えを返してくれるみたいな感じがして、本当にすげえなって思っちゃったけどね。
あります、
だからなんかあれ収録した後でなんかもう俺ちょっとなんかいろいろわかんなくなってきちゃって、なんかいろんなこと考えなきゃいけないなって思っちゃった。
正直僕もこの回が決まってから、最近聞いてなかったなと思って、岩村さんの回を聞いたんですよ。そしたらもう、ものすごい緊張してきちゃって。
いや、岩村さんと並んじゃったらちょっとプレッシャーでかすぎるよね。
そうですね。なんか、どう断ろうかな、みたいなのがちょっと浮かんできちゃって。
いや、わかるわ。わかる。本当にすごいなって。いや、でもね、なんか、毎回やっぱ同じように思います。その、なんていうか、今村さんとか、例えば、橋本漠さんとか、あの辺はなんていうんかな、その、キャラが立ちすぎてるから、目立つし、
はいはい、
やっぱ記憶にも残りやすいとは思うんですけど、なんかこう、私はもう50回以上、だ50何人とずっとこう喋ってきて、やっぱみんなそれぞれに、結局尖ってるんですよ、どの人も。で、やっぱなんか自分の 経験と近いところがあってなんか気になる話が多かった人とかはやっぱ記憶には定着しやすくて覚えてるとは思うんだけども、
はい、
とはいえなんか優劣みたいなのは別になくって、ね、みんなすごいなって思うし、例えばテルさんとかの回もさ、あの、なんていうか、しょうもない話を、そうしてるんだけども、それがまたいいわけですよ、それはそれで。
わかります、わかります。
そうそうそう。うん、だからなんか、今回もね、吉村くんにお願いするにあたって、
はい。
あの、多分嫌がるなって、もう最初から当たりをつけてたんで、
すみません。
だからもう、敷居を低くするような感じのことを最初から結構書いた感じで DM したんですけど、
ありがとうございます。
うん、なんかだから、この番組は俺にとっては本当におしゃべりして楽しいっていうのが一番でかいんで、モチベーションとしては。
はい。はい、
だから、もう年末だし、その、知らない人と緊張しながら喋るの嫌だなと思って。
そう、だから、そう休憩会としてお願いします。
たまにテルさんみたいな人とかいないと、はい、
そうですよね。
そう、俺もね、緊張するわけよ、やっぱり。
はい、はい。
今村さんとかにもう DM したとき、手震えてたからね、本当に。俺がちゃんと喋れるかなっていう、当日までもうさ、気が気じゃないしさ。いや、なんか収録する前から今村さんとかだともうさ、ああいう感じになるのはなんとなくわかるじゃん、収録する前から。
そうですね、そうですね。うん、
だからその時の俺の緊張ったらないわけよ、もう。ちゃんと喋れるかな。ちゃんと今村さんと同じ次元で同じ視点で喋れるかなってすごい不安になっちゃうし、
うん、
もう一年の最後ぐらい普通に雑談したいと思って、太郎くん今行くしかないと思って、
いいタイミングで、もう同じ収録とは思えない空気感なんて、
いや本当そうよ、だから今回の回はもう私にとってはもう癒し回なんで、
ありがとうございます。
まあ、とはいえね、とはいえあの、とはいえですよ。とはいえ、その、はい、やっぱ化け物さんのね、はい、あの、案件とかみんな見て気になってる部分もあると思うんで、はい。まあ、せっかく太郎くんと話ができるんで、そういうなんかちゃんとした話も聞きながらとは思ってはいるんですけど、はい。
うん、はい。
はい。
はい。
はい。じゃあさっきの話にちょっと戻すと、
はい。
まああの、私との接点はまあそんな感じで、まあ、スクールに最初はね受講者として来てくれたって感じだったんですけど、
はい、
その後に結構講師としても出てもらったりとかして、まあ、結構だからなんだかんだたまにやっぱり接点がある状態でここ数年過ごしてきたんで、まあ、そういう意味ではなんかちょっとこうウェブ制作界隈の中でも結構太郎くんは私にとってもなんか特別感があるっていうか接しやすい人ではあるんですよね。
いや、ありがとうございます。お世話になっております。
いやいやいや、もうこちらこそね、いろいろ助けてもらって。まあだから、そんな太郎くんのなんかこう、ウェブのフロントエンドをやるに至った経緯とかちょっと言うて聞いたことないなと思って。結構気にはなってたんですよね。まあだから、
はいはいはい、
もし聞けたらなとは思ってたんですけど、そもそもなんでウェブに行こうと思ったんですか？
なんか、小さい頃からウェブやりたかったとかそういうんでは全然なくて、大学生の頃は、一応大学出たんですけど、大学生の頃は経営学部の大学に。で、簿記とか会計学を学んで、で、新卒では全然もうウェブとは関係ない製造業の事務の仕事に就いたんですね。で、3年間そこでやったんですけど、まあ、あんまりこう、その後の自分が想像できないみたいなのもあって、まあ3年やって、こう、違うなって思ったら違うとこ行こうかな、みたいな。の、ぼやぼやっと考えて。まあ、なんかこう、勢いでやめちゃったっていうのもあって。でもそこから、半年ぐらい何もしない時期があったんですけど、その時に、その製造業でこう働いてた時に、現場の人たちがいて、現場の人たちって自分たちのなんか作ってる、なんかものづくりに対してのなんか熱みたいのがすごくて、なんか一質問するともう10とか返ってくるような、なんか熱い人たちばっかりなんですよ。 で、なんか、ああいう人たちってすごい楽しそうだな、みたいな、なんか、ぼやぼやっと思って、で、自分も、なんかこう、ああいう人たちになりたいなっていうか、なんかこう、手に職じゃないけど、まあ、ちょっと変な、俺はこれやってんだっていう、ちょっとめんどくさい人みたいな、ああいうのにちょっと憧れがあって、はい。で、なんか不器用な自分でもなんかできることないのかな、みたいな。で、探していくうちに、なんかそういうウェブっていうのがあるっていうのを知って、そこから、それが今25、6の時だったんですけど、そこから職業訓練校っていう、ハローワークがやってる学校に3ヶ月ぐらい通って、HTML と CSS っていうのを学んで、で、制作会社に何とか入れてもらってってところがスタートですね。
なるほど。なんかでも、じゃあ結構最初からウェブをものづくりの現場っていう感覚で見てたってことなんですか、それは。
なんか、ハローワークの、その、なんだ、募集要項っていうか、なんか、スクール、いろんな多分学部みたいなのがあって、その中に、ウェブデザイナーって書いてあったんですよ。で、そのウェブデザイナーっていう単語が、あ、なんかかっこいいな、みたいな。それだけですね。とりあえず行ってダメだったらもう、また違ったものを探せばいいかな、くらいの気持ちで、なんかやった方がいいよなって思って、入ったっていう感じですね。で、まあ、やってみたら意外と面白かったなっていう感じですね。
じゃあ結構なんか、あれなんだね、プログラミングとかも最初からやってたっていう感じじゃなくて、本当にその頃から後付けで学んでったような感じなんだ。
うん、ジムやってた時に Excel は触ってたので、ちょっと if 文とかそういう、まあ、関数みたいなのは若干は分かったんですけど、でも本当そのレベルでした。
なるほど。なんかじゃあ、今の感覚はどうなんですか？その、ものづくりしてる職人さんたちみたいな、そういうマインドいいなって思って、結局今の状態の自分を見てみると、やっぱりそういうなんか、作っていくことに対するこだわりみたいなところはやっぱ強い感じなんですか？その本人の自覚としては。
でもなんかかっこいい職人さんには慣れてないですよね。ちょっとこう、へそ曲がりではあるけど、クリエイターなのかっていうと、そういう、なんか思ってたクリエイターには慣れてないなとは思いますけど。
そうなのかな。なんかそれは自分に対して厳しすぎるだけってことじゃないんですか、それは。どういうところがそのなんか足りてないって感じる部分なんですか。
やっぱ周りを見てしまうと、やっぱ自分よりもこう、なんかできる人っていうか、やっぱいっぱいいるじゃないですか。
まあ。
ネットの世界の中には。
はい。
上を見るともう果てしなく上があるし、横を見るとやっぱ横の人はすごい頑張ってるなって見えるし、自分の後ろを見るともうすごい勢いで、こう、どんどん伸びてきてる。人たちがいるし、みたいなところで行くと、なんかそれを気にしすぎると自分も辛くなるから、まあ僕は僕のペースで、マイペースに行こう、みたいなことを思ってしまってる時点で職人さんではないのかな、みたいな。
ああ、なるほどね。
感じですね。
まあでも、多分それ、これはちょっと、私側のこの想像も入った話になっちゃうんだけど、なんかその、まあマイペースで、っていうふうに今一言で言えばそういうことなのかもしれないけども、多分そのペースを崩すと良くないことが結局起こっちゃうから、マイペースでやることが一番太郎くんにとってはバランスが取れてるというか、っていうのをなんかこうやってきた中で経験的にそこに今は収束しているみたいな感じじゃないですか、それって実際は。
おっしゃる通りです。
多分だから、ね、こう、情熱のままにうおーって燃えすぎちゃうと、結果あんま良くないものになっちゃったりとか、
うん、
逆に事件が起こっちゃったりとか、なんかそういうことが経験的にあったから、
そうです。
自然とそういう風に考えるようになってったってことなのかなっていう風に想像したんですけど。
な、全くもって、その通りです。はい。
そう、多分ね、これ多分伊関さんと話してた時にも、
はい、
ノーマライズ FM の収録の中で言ったかもしれないですけど、その太郎くんって、めちゃくちゃ頑固だと思うんですよ。その、
はい、
俺から見てて、
はい。はい。
その、一緒の職場で仕事してる間柄である伊関さんと、たまにこう接点があるだけの、 その俺から見える太郎くんのイメージって多分違うんだけども、でもなんか俺から見ててもすごい頑固なんだろうなっていうのは、なんか、折に触れて感じることが結構あるっていうか。でまあそれ、良くも悪くもだと思うんだけども、なんかこだわり出したらすごいんだろうな、みたいな、
はい。
いい意味での、その集中力すごいんだろうな、みたいな意味でもあるし、
うん、
結構なんか悪い意味で、まあ、ちょっとどういうことがあるかは分かんないけど、なんか想像では結構こう意固地になっちゃうっていうか、
うんうん
うん、そういうことあったりするのかなって思うので、まあ、そういうこととうまく距離を保った結果が今なんでしょうね、多分。
そうですね。自分だけじゃなくて結構周りにも迷惑かけてるので、やっぱり今のこうボスがいてくれなかったら多分今の自分はなかったなと思うし、やっぱり、
うん、
そうですね。こういうふうに今考えられてるのも、やっぱ今までこう遺跡と一緒にやってきてもらったからだなっていうのはこう思いますね。
なるほどね。いやでもなんかちょっとそのなんかその太郎くんの中ではつながってるんだろうけど、俺の中ではやっぱりなんかその事務職からまあ、経理とかそういうことやるようなお仕事だったりとか、
はい、
そういうなんか、なんて言うんだ、いわゆるホワイトカラーっていうんかな、なんかそういう職業から、なんかクリエイター寄りの今の仕事にこうシフトしてきたところが、なんかやっぱ不思議な感じがしちゃうけど、なんかそこって共通するマインドみたいなものってなんかあるんですか？
なんだろうな。でもなんか自分に、まあ、自信を持ちたいっていうテーマが結構若い頃からあって、
うんうんうん、
最初に入った会社っていうのは結構大きな会社だったんですね。人がいっぱいいるような、いわゆる 大企業っていうような。なので、なんか僕一人いなくなっても、まあ、会社は回るような、みたいなところだったので、なんか結構10年後、20年後考えたら、なんか、もう会社なしじゃ生きていけない自分みたいなのがこう、ポワポワポワっと想像ができて、そのまんまで行くのは嫌だなって思って、だからなんか会社の中で自分をこう、自分がいなきゃいけない存在になるにはどうすればいいのかなみたいなのは、結構ずっと考えてはいたものの、なかなか大きい企業の中ですぐにそれが結果として、見えるようにするのは難しいな、みたいなのはあって。だから会社を辞めた時には、とにかくこう自分っていうものをこう積み上げていきたいなっていう、そういうテーマはあって、まあ、だから今も結構小さい会社で、まあ小さいって言ったらちょっと、社長にして、こう少数精鋭の中で、まあ自分がこうピースになれるっていうところがすごくいいなって思うし、うん。それは変わりないかなっていう感じです
ね。なるほどね。いや、そういう意味ではすごいマッチしてるのかもしれないね。今の形がね。
うん、そうですね。
なるほどね。なるほど。じゃあ結構、なんか、普段の様子とか全然私知らないんですけど、今も普通にもうウェブのフロント専門みたいな感じで、絶えずお仕事してるみたいな感じですか、最近は。
そうですね。まあ、なんかあれなんですけど、あんまりやりたくないことはやりますって言わない
タイプなので。佐藤くんと反対じゃん。
そう。佐藤くんがいた頃はもう佐藤くんにもいろいろ頼ってばっかりでした。
うんうん。いやー、なんか、もうそういうところも多分あれなんだろうな。頑固っていうかその、だからなんかこうさ、繊細なとことずぶといところがなんか同時にあるよね。
そう、だからめんどくさいって言われるんですね。
うん、なんかその、そこは譲らないんだみたいな感じのこともあるし。
そうなんですよ。
いや、そんなことまで気にしちゃうんだっていうふうに思うこともあるし。だからなんかこう、繊細さと鈍感さがなんかこう、すごいなんか、入り混じってる感じがするわ。
だから一緒にいるとしんどいと思います。
なるほどね。いや、でもどうなんですか、その、普段の仕事とかしてて。
はい。
今は楽しく、まあ、その本人が楽しくできているっていうこともそうだし、なんかその会社としてチームとしてみんなで、いい感じにできてるのかなって想像はしてるんですけど。
そうであってほしいなってい
う感じです。そうであってほしい。僕は、まあ、そうじゃないとは言えないもんね。
僕はやっぱ楽しくやらせてもらってるっていう気持ちはありますね。やっぱなんかこう自分が嫌だなって思ったこととか、なんか不安だったりすると、大体それはストレートにこう、遺跡に言うんですけど、その時は遺跡もこう、そうか、じゃあどうすれば解決できるかなっていうことを絶対言ってくれるんで、そこがなんかすごく話しやすいっていうか、何でもいいことも悪いことも伝えられるなっていう環境なので、それはなんかすごくいいなって思うし、まあ僕の前だから言ってるのかもしれないですけど、後輩のあのメンバーも、やっぱ遺跡のことはすごい慕ってるなっていうのはあります。
なるほどね。なんかその先輩後輩的なところも苦手そうな感じするけど、大丈夫なんですか、そこは。
いや、僕はもう、後輩も先輩もみんなライバルっていう。
ライバル。いや、でもそっかそっか。なるほどね。いや、そういう付き合い方もあっていいと思うわ。うん。それはそれで別に全然。うん、そういう考え方でもいいかなとは思うけどね。なるほどね。まあ確かにみんなライバルはライバルだもんね。そう言われてみりゃそうだけど。
ああ、ちょっと変わっていかなきゃいけないなとは、周りの方々を見て思ってるんですけど。
まあそうだね。まあ、いつまでも若手ではいられないもんね、だって。
そうそうそう。
うん、そうだね。確かにね。
はい。
結構なんだろう、その、最近の興味で言うとどうなんですか、そのフロントエンドの、まあ今はさすがにもう WebGL に興味があるとかそういう段階ではないと思うんだけど、なんか Web の制作をやってて、ここが楽しいとかここが好きとか、あるいはこういうことが楽しくて最近はよくやってるとか、なんかそういうのあったりしますか、最近は。
逆に言うと、なんかその、前に比べていろんなものにこう興味を持てなくなってきてるっていうのをちょっと感じていて、前はもう毎日のように、この空き時間があったら、新しいウェブサイトを探しては見て、こんなことあるのか、みたいなのができたんですけど、最近は結構、サイト開いても、コンソールの画面開かなかったりとか、なんて言うんだろう、前はもうどんないいサイトでも、ここがミスってるなとか、そういうなんか嫌な自分をどんどん出せたんですけど、
はいはい、
最近はもう、あ、いいサイトだなっていう感じになっちゃってる自分もいたりして、ちょっとそこは、来年はもう気持ちを入れ直さないといけないなっていうふうに思ってるところって感じですね。
なるほどね。いや、でもなんか、それは結構じゃあ危機感的な感じに、自分の中では捉えてるというか。
そうですね。なんか技術的なことも、あんまりアップデートできてない。なんかまあ、その流れに乗っかって少しずつ新しいことはできるようにはなってるんですけど、やっぱなんかそこからこう、もう一歩もう二歩前に行ってないといけないのになと思いつつも、なかなかアクセル踏めてないなっていう。気持ちではありますね。
なるほど。そこら辺は結構難しい問題そうな感じがするな。なんかその太郎くんだけの悩みっていうよりは誰しもがどこかでぶつかる系のやつかなっていうふうに思うけど、なんか私の場合とかだったら、例えば、それこそ10年ぐらい前とかに、まあ WebGL が Chrome でデフォルトで有効になりましたぐらいのタイミングとか、まあそんぐらいの頃から WebGL を触ってて、まあ私で言うと年齢的には多分太郎くんより全然上だったと思う。当時も上だったと思うけども、そのプログラマーとしては駆け出しみたいな。
はい。
まあ職業プログラマーじゃなかったし、その趣味でプログラミング書いてただけだったけども、
はい。
なんかその、もうとにかく WebGL に興味があったし、ずっとそのことばっかり考えてたし、
はい、はい。
もうずっとなんていうの、寝ても覚めても WebGL のことをやってたわけ。で、それが苦じゃないっていうか、なんていうか自然体がそれになっちゃってるっていうか、
はいはい、
うん。で、それがこう、まあ WebGL も 2.0 も出て、 まあ大体どんなデバイスでも 1.0 はまあほぼほぼ動きますよね、みたいな感じになってきて、3GS バリ進化してもこれだけありゃ他のものはあんまいらないかもな、みたいな流れになってきたりとかして、でやっぱその WebGL のことしか考えてなかったあの頃の俺はもうそこにはいなくて、
はいはい、
じゃああなた、こっから何を支えに生きていくんですか、みたいなことってやっぱ考えちゃうっていうか、はい、自分に対してこう、こんなんでいいんだろうか、みたいな不安な気持ちになる。
そうっす。
で、多分、その、じゃあ、そういう状態になった後、杉本さんどうやって今までやってきたんですかっていうことを、自分がこう、第三者的に自分を観察して考えると、やっぱなんか、やるべきことはずっとやってきたし、なんかそこはなんていうのかな、この、絶対外れちゃいけないレールっていうのがあって、自分の中に。
うん、
まあ、その上をずっと走ってきた、うん、その、興味があるないには関係なく、例えば総本山、更新し続けるとかさ、WebGL スクールやり続けるみたいな、
はい、
そういうことはやり続けてきたけど、やっぱどっかでやっぱ外れたことはやったりしていて、まあ、それがなんかこの例えばノーマライズ FM だったりとかするのかなと思うんだけど、多分太郎くんの中にあるその最近なんかいろんなことに興味ない感じになってきちゃったんですよねっていうのは、別になんていうか自然なことっちゃ自然なことのようにも思うけど、多分そこで危機感感じない人と感じる人がいて、まあ、感じる側だとしたらやっぱなんか考えないといけないかもしれないよね。
いやー、僕はちょっとラジオはできそうにないですね。
そうだ。でもなんかやっぱちょっと自分が踏み出せるぐらいの歩幅で、うん、なんかやってみるっていうのはいいのかもしれない ね、うんうん、このタイミングがまさにそういうことをこう自分の中からもそういうことを促す作用がこう発生しているタイミングなのかもしれないね、もしかすると。
めちゃくちゃ参考になります。
いや、まあ俺はちょっと参考になりにくい事例だと思うけど。いやいや
いや、でもなんか違うことに目向けてみるみたいな、ちょっと外れたとこ行ってみるみたいなのあんまり頭の中なかったんで、確かにそうだなって今思いましたね。
うん、なんかそうだから、まあノーマライズ FM もそうだし、なんかちょっとごめんね、俺の話ばっかりしちゃうんだけど、
いやいやいや、
なんかノーマライズ FM もそうだし、なんかこうつぶやき GLSL っていうのが出てきた瞬間に一回自分の軸足ガッてそっちに持ってったりとか、はいはいはい、まあ、あと最近だったらこう写真やり始めてみるとか、
うん、
なんかこうやっぱね、変化してない自分に対する恐怖心、俺強い方だと思うのね、多分。自分自身の感覚としては、はいはい、その、停滞してんなーってすぐ思っちゃう。
うん。
で、いじいじしちゃうっていうか、はい、こう、すごい悩んじゃう。悩んじゃうから、なんか始めてないと不安なのよ、なんか。
なるほど。うん、なんかその、行動力が、すごいなと思ってて、写真も、めちゃくちゃ、なんか、どんどんどんどんなんか、写真のこう、割合が、すごい、こう、多くなってきてるじゃないですか。で、最初は僕も、へーって思って見てたんですけど、なんか、どんどんこう、あ、今日はこんな感じか、みたいな感じで、なんか、勝手に読者になってきてて、でもなんか、本当はいいね押したいけど、いや、でもこれは、ウェブ用の僕のアカウントだから、いいね押さないで、隠れた読者でいようみたいなところもあって、でもずっと見てるんですよね。
いや、だからなんかさ、いや、そうなのよ。なんかその、なんかね、例えば、自分が観察者である場合だと、あ、WebGL でなんかこいつ面白いことやりそうだなっていう匂いがする人を見つけたときに、
はい。
わかる気がするのね、自分では。あ、これ多分なんかこの人見といた方がいいなっていうのを感じると思ってるんだけど、自分では。自分が観察する側の時はね、
うんうん、
で逆に自分が発信する側、その誰かに観察してほしいとしたら、こういうことした方がいいんだろうなっていうのも逆に言うとなんとなく分かる、その観察者側の視点を分かってるから。だから別になんかいいねとかあんまつい効がつく前があんまり関係ないっていうか、その自分の振る舞いが周りにどう見えるかって自分の想像できる範囲でね、すべての人のすべての感覚分かるわけじゃないから、あれなんだけども、 自分が届けたいなっていう層には多分こういうふうにしていれば届くだろうなっていう想像で、その写真が上がる頻度がだんだん上がってきているっていう感じで、うん、そう、だんだん上がってきてるね、最近ね。
そうですよね。そう。だからなんか、ああいう黙々とやれるのって、なんか、かっこいいなって思うんですよね。自分のこう、やりたいことを、自分のペースでこう、黙々とやっていくっていうのが、あれはかっこいいなって。
でも、太郎くんはそういうタイプじゃないの？結構そういうタイプのような気がするけどな。
でもなんか、やっても、外に見てもらおうっていうか、なんか、そういうことはあんまできないですね。ちょっとこう、隠しときたいみたいな。
うん、どうして隠しときたいの、それ。なんか恥ずかしさが勝っちゃう感じなの、それは。
そうなんです。そうだと思います。恥ずかしいんだと思います。
うん、なるほどね。
だから、そう、会社の仕事とか、なんか誰かのためにやってるっていうことがあるから、こう、外にこれを作っていますっていうことが言えるんですけど、やっぱ自分のためとか自分の趣味でやってるってものをこう顔も知らない人に見られるっていうことがちょっともうダメですね。
なるほどね。
うん、
なるほど。まあ、ちょっとそれはなんか俺はあんまり体感としてはわかんないけど、どうなんだろうね。やっぱ恥ずかしさなのかな。なんかもうちょっと深いところに何かありそうな気がするけど、ちょっとわかんねえな。
あんまり掘らないでいいです。
なんかちょっと開けてはいけない箱がなんかしまわれてそうな感じがあるけどな。
こじらせてますね、ちょ
っと。そっか。まあだから結構あれか、その、貯めるだけ貯めて一気にポートフォリオがなんか突然出てくるみたいな。
ああ、そうですね。
うん。あのポートフォリオのリニューアルした時も、リニューアルっていうか最初に公開した時だったのかな。
うんうん、そうですね。
うん、あの時もなんか急に、うわ、なんかやってんなとあの時も思ったけど。
ありがとうございます。
あれもなんかほんとびっくりしたけど。
そうですね。
なんなんだろうね。なんか外的要因がないと背中押され、なんて言うんだ、その、大義名分がなきゃダメみたいな感じ
かもしれないですね。まあ、なんか誰かとやってるってのも結構大きいかもしれないですね。ポートフォリオも、水谷にいる高橋水くんがデザインをしてくれたんですけど、やっぱなんか人と一緒になんかやるみたいなのは結構好きなので、そうすると、なんか理由付けして、やったぞって言えるかもしれないですね。
なるほどね。
うん。
でもなんか、いや、これちょっともし答えにくかったら答えなくてもいいけど、その、承認欲求みたいなものはないの？その、自分がこんなん、いいもの作ったのを見てほしいな、みたいな気持ちはないの？それは。
は、全然あると思います。
あ、それはそれであるのか。
そうです。なきゃし、この仕事してないと。
まあまあまあ、そうだよね、そうだよね。
そう、多分、それは、あるとないで言ったら絶対ある方だと思うんですけど、なんかやっぱ、恥ずかしいんでしょうね。俺が作ったぞって、こう、言うのが。
なるほど。なんか、例えばだけどさ、いわゆるアートとかクリエイターみたいな、アーティストさん、クリエイターさんみたいな人たちって、やっぱ自分の何かしらを作品で表現するっていう感じだと思うんだけど、
はい、
太郎くんの場合もやっぱ、外にアウトプットするなら自分っていうよりかはその自分の作品でみたいな感覚もあるの、そこは。なんか結構ほら、SNS とかでもさ、自分のことばっかり喋っちゃうっていうか、こう承認欲求が自分に完全に向いてる人と、こう作品で見てほしいタイプの人といると思うんだよね。
うんうんうん。
で、結構太郎くんの場合は作品で見てほしいタイプなのかなっていう気もするけど、
そう、まあ、仕事でやってるから、それをこう作品と言っていいのかは、ちょっとわかんないんですけど、ただ、そう、その、そうですね、なんか僕ってよりかは、あ、これを作ってる人がいるんだっていうくらいでいいかなっていう感じで、やっぱ僕の顔とかはもう知らないでもらいたいっていうか、うん、そう、もう作ったもの、そう、 そういう感じですね。
なるほど。だからやっぱ作品が褒められると嬉しいの方が強いっていうか。
そうですね。
っていうことだよね、多分。
僕の名前が出なくても作ったものが、こう、いいねって言ってもらったらやっぱ、嬉しい感じですね。
いや、だからさ、なんかっていうことはだよ。っていうことはやっぱり職人なんだと思うよ。その、手に職があってかっこいいって言ってたその、職人さんたちと同じじゃないそれって。だって職人さんたちって別に、俺が作ったんだぜっていうところに喜び見出してないでしょ、多分。
そうですね。
ものづくりしてる人たちって、その作ったものに全てをかけてるっていうか、そういう意味では太郎くんも同じってことになるんじゃないの、それは。
ちょっと自分では何とも言えない。
自分では何とも言えない。
なんか、そんな、いや、そんなに、あんなになんか熱意があるかっていうと、なんかそこにはまだいけてないなっていう。全然満足ができない。俺頑張ってるなって、なんかこう、言えない感じです。
よっぽど、よっぽど大きい存在なんだね、そうすると、太郎くんの中で。
職人がってことですか。
うん、職人が。
そうですね。
うん。いや、結構頑張り屋さんだと思うけどな。俺から見てたら。やっぱ足りないって思っちゃうんだ、そこは自分では。
そうですね。結構やっぱ自信持ってるじゃないですか、その職人さんって。この間の、まあ、今村さんは職人さんって言ったらちょっと違いますけど、やっぱ今村さんってこう、いろんなことを積み重ねてきたから、その分野においては、負けない自信があるっていう話をされてたじゃないですか。やっぱあれをこう、躊躇せずに言えるっていうのが、やっぱすごい、それが僕にはできないなっていう感じですね。
まあまあ、言わんとしてることはわかるけど、なんかどういう状況になったら、じゃあ太郎くんは自分に自信が持てるようになるんですか、それは。逆に。いや、結構だって、俺結構太郎くんは積み上げてると思うし、ちゃんと自分とも向き合ってると思うけど、ね、それでも、いや、全然足りないっすよって、下手したら5年、10年経っても言ってるかもしんないじゃん。そしたら、じゃあ、いつになったら、君は自分をちょっとでも認めてあげられるんだいって思っちゃうけど。
いやー、すいません、なんか人生相談してるみたいな感じな。
いやでもね、なんかそのなんていうの、自分を認めすぎちゃうと怖いっていうのもわかるんですよ、感覚としてはね。
そう、うん、
やっぱそのあぐらかいちゃうであったりとか、なんか満足してしまって自分が鈍感になっちゃうんじゃないかみたいな感覚もわかるし、ただ一方でやっぱ今村さんみたいな人の強さっていうか、なんか別にあれはさ、こう傲慢ではないじゃん、全然、おごりではないじゃん、もうその、どっちかっていうと悟りに近いっていうかさ、自分、まあ、まだまだ多分今村さんの中でも今村さん自身完成には程遠いって多分おっしゃられるとは思うけど、ただ少なくとも今の自分に一定の自信は持ってるわけじゃん。で、あれって別になんかこう、傲慢にこう自分のことを過大評価しているっていうのと全然違うと思うから。
うん。
太郎くんの場合もね、まあ、どうなったら時間が解決するのかちょっとわかんないけど。
難しいですね。
どうなんだろうね。まあ、ずっとそういう悩み抱えて、大なり小なり抱えてはいくと思うけど、なんかいつまでもその状態のままだとしたら結構後々苦しくなっていくんじゃないかなっていう気はするから。
そうですね。
うん。
本当に少しずつ、変わっていく努力を。
そうだね。
した方がいいかもしれないですね。
なんか人によってきっかけ違いそうだもんね。だから、太郎くんにとってのそれがたまたま来てないっていうだけのような気がするし、いつかは巡り合うんだろうなとも思うけどね。
だといいです。
だといいですけどね。いや、例えば人によってはさ、 例えば結婚したとか子供ができたとか、はい、そういうなんかこう、そういうイベントがきっかけになる人もいるだろうし。
確かに。
ただまあ別にそういうことに一生縁がない人はじゃあ変われないんですかっていうと、そういうわけでもないじゃん、それは別に。
うん。
うん。だそれこそなんか俺とかはもう最近なんか写真に出会っちゃったことが正解だったのか、正解ではなくてなんか、もう、すごい、底の見えない今、谷に落ち始めているんじゃないかみたいな感覚もあるし正解なるかどうかちょっとわかんないんだけど。
まだちょっとしばらく結論は出なそうですね。うん、見えなそうです。
そう。まあでも、なんか自分、少なくとも自分の感覚的にはいいことだったんじゃないかなとは思ってるから、なんかそういうものと出会うきっかけって何がきっかけになるかわかんないし。
確かに。
うん。いや、本当私の場合とかは、ね、散歩するようになって、ただ歩いてんのがなんかもったいないから、ただ流し撮りするつもりでちっちゃいあのデジタルカメラを買ったことがきっかけだったから、まあ、太郎くんの中にも何か偶然がなんか起こる可能性は全然あると思うし、まあ、でもどうなんだろうね、撮りに行く意識もないといけないのかな、なんかわかんないけど。
そうだと思いますよね。変わろうって思ったりとかしないと、なかなか多分、うん、多分今までそういうチャンスもあった気がしますしね。
なるほど。なるほどね。
機会としては、うん。
なんか、ないんすか、ちょっとこう、ちょっとこういうのやってみたいなとか。まあ実際はあるんだと思うよ。その明かされていないプライベートの中にたくさんそういうのはあるんだと思うんだけど。今最近こういうの、ちょっと面白いんですよね、みたいな。なんかないんすか。
ないかな。オフの時間を前よりは取るようにはしていて、で、まあ、昔から結構音楽を聴くのが好きだったので、休みの日とか、まあ、会社の帰りが、早めに上がれる時とかは、ライブハウスとかに行って音楽を聴いたりっていうのをしてるんですけど、あんまりその話も周りにはしてないですね。
結構なんか一人でフラッと行って帰って、ね、帰るみたいな感じ。
うん。うん、そうです、そうです。自分の中で完結させて、あ、うん、よかったな、なるほど、感じですね。
なるほどね。なんかそれは、太郎くんの自覚というか自分ではどういうふうに認識してるんですか？なんか癒し的な感じなんですか？それともインスピレーションが得られるとか。
もともとそのウェブをやる前からもう学生の時代からそのルーティーンっていうか1ヶ月に何回かはそういうとこに行くみたいなのはもともとあったので、だからなんかこう煮詰まった時とかなんかこうちょっと離れたいなみたいな、仕事とは別の自分でいたいなみたいな時にそっちに頼れるようにしてるっていう感じはあるかもしれない。
なるほどね。じゃあ、整える系の役割があるわけか。そういうものないとやっぱきついもんね。だから、なんかこう、仕事のことで煮詰まった時にそれが入ることによって一旦リセットされてもう一回やる気出てくるみたいな、そういうものってことでしょ、要するに。
そうです、そうです。うん。
うん。
なんか、やっぱ音楽も作ってる人たちが、こう、なんだかんだ時間をかけて、一曲一曲を作って、出たりするんだろうなみたいなのをこう聞いて想像して、あ、じゃあ俺も頑張ろうみたいな、結構単純なな
るほどね。
そんな感じですね。
じゃ、なんか自分で弾きたいとかそういう感じではないのか、そこに関しては。
あ、でも楽器とかは一通り買ったりはしたんですけど、まあ、今全部実家の自分の部屋の押し入れに全部詰まってますね。はい。
じゃあやっぱなんかもう根本的に結構音楽全般が好きみたいな感じか、そうすると。
そう、そうですね。あんまり大きい声で好きとは言えないですけど、うん、好きです。
またそうやって、またそうやって、なんかもうこれ多分あれですよ、もう今日聞いてる人たちの中で太郎くん知ってる人たちはもう大体もうなんか、あ、また、またそうやってこじらせてるな、つって。
正解っす。
なんか音楽はその、最近これがいいよみたいなのはないんですか？なんかおすすめの。
いやー、そういうの話すのもまた、苦手なんですよね。うんちくみたいな。
いや、なんかその、太郎くんが最近ハマってるとかでもいいと思うんだけど。
ああ。
こういうのが好きだよとか。
まあ、最近ってわけじゃないんですけど、結構僕は、すごい、いろんなジャンルの音楽を聴くんですね。その、ハードなものから柔らかいものまで結構好きなんですけど、北欧の方の、なんかアイスランドっていう国があるんですけど、そこはすごい僕結構好きな音楽が多くて、ちょっと説明しろって言ったらちょっとあんま説明できないんですけど。
それ何？どういうところにが魅力的な、なんかその、なんだろう、なんか俺もアイスランド音楽って言われて何にも思い浮かばないけど、なんかその、なんていうの、こう感情に訴えてくる的な良さなのか。
うん、あ、そうそうそう。なんか、そうです。北欧って僕行ったことないんですけど、
うんうん、
なんとなくその、聞いてると、その、北欧の風景が、こう頭の中に浮かんでくるような、なんかこう自然を感じるような音と、だけどなんかこう、クラブで聞くようなエレクトロなような、こう、音がこう混ざってて。
なるほど。
そう、すごいいいんですよ。
なるほどね。
で、アイスランドってすごい人口が少なくて、何十万人ってしかいないんですけど、そこから、こう、日本にツアーに来るようなアーティストも何人もいたりして、なんであんなちっちゃい国、まあちっちゃい国って言ったらあれですけど、その大きい国じゃないのに、なんか、いろんなこう、アーティストって言われる人たちが生まれてくるんだろうみたいなのがすごい気になってて、大学生の頃からずっとアイスランドに行きたいって言ってるけど、パスポートも取ったことない。
ちょっとあれじゃない？心の旅が必要になった時におもむろにパスポート取り出すんじゃないの？そこは。
そうですね。そうしたいです。
なるほどね。いや、でもなんか、言ってることちょっとわかるような気がするな。なんかアイスランドってやっぱり、なんていうの？その人間が住むには結構過酷な土地だし、本当にオーロラとか見えちゃうようなところじゃん。で、見渡す限り雪しかない。木とかもほとんどなんか枯れたような木が何本か立ってるしかこう見えないみたいな、そういうロケーションだってあるような場所だと思うから、
うん、
やっぱなんかこう自然と向き合わざるを得ない、
そうい
う国民性があるんじゃない、やっぱり。
そこ
になんかこうモダンなエッセンスがこう混じった時に、今太郎くんが言ったような音楽が誕生しちゃうのかもしれないね、うん、
そういうのをなんか想像するのが楽しいですね。いろんな国の音楽を聴くと。この国はこういう背景があるから、こういう音楽が流行ってるのかなとかって勝手に想像したりするのがすごい楽しい。
なるほどね、
うん。
結構なんかその音楽に、音楽だけですか？なんかその例えば、こう物語的なものをとかドキュメンタリーみたいなのは、番組とか見ててもやっぱりそう思いを馳せちゃうというか、
うん、ああ
そういうこともあったりします。
そうですね、よく泣く方ですね。
そういうの見て。なるほどね。
涙が出てくるタイプ。
ああ、やっぱ感情移入結構しちゃう感じだ。そうすると、
そうですね、ちょっとここはもしかしたら後でカットしてもらえたらし
れないですけど。いや、面白ポイントでしょ、ここは。完全に。いや、そんな、だって別に全然悪いことじゃなくない？それは。
そうですね。そうかな。
そう思うけどな。
はい。
まあ、その本人の感覚として恥ずかしいっていうのはわかるけどね。それはわかるけど、まあ、悪いことよりかはどっちかっていうといいことのような気がしちゃうけどな。
はい、すいません。
そっか。なるほどね。いや、でも、結構俺もそういう感じかもしんないな。言われてみると。その。
泣いたりしますか？
いや、俺ね、結構泣いちゃうね。
ええー。
俺、っていうかね、そもそもほとんど見ないのね、まず。 見る機会が多分一般的な平均より少ないと思うんだけど、
はいはい。
でも見ると結構い、その入ってっちゃうから、
はいはい。
だから距離を置いてるっていうのもある。だからなんかこう、例えばちょっと違う話かもしれないんだけどさ、その世の中でものすごいいいよって言われてるもの、その大多数が支持してるものって、大体いいと思うんだよ。平均的にね。
うんうんうん、はい。
だからなんか、この、今年はこの本売れましたよ。例えばなんかちょっと前だったら3体とかさ、なんかめちゃくちゃ売れてるよ。誰もが今読んでるよ、みたいな本とか。
はい。
なんかまあ、それは見たら平均的にいいんだろうけど、なんかこう、天の弱なところもあって距離取っちゃうみたいなとこもあったりはするわけよ。はい、まあでも、とはいえ、やっぱ、いつかは読んでみるわけ。まあ、とりあえず買っといて、買っといて読むのを、こう、積んでおくわけよ。自分の中でその時が来るのを熟成させておくわけ。それで実際読んでみたら、やっぱ泣いちゃったりすることもあるし、いや、結構ね、なんか、やっぱ人間ドラマ系はちょっとすぐやられるね、俺は。なんかその、
でもわかります。
なんかね、なんかちょっとその自分の心の金銭をうまく説明できないんだけど、やっぱ特に子供ネタはすぐやられる。なんかその、やっぱ自分が親の立場っていうものを知ってから向こう特にそうなんだけど、もう子供がひどい目に遭う系はもうね、マジで辛い。本当に辛い。本当に辛い。だからなんかこの映画多分子供が辛い系だなって思ったらもう絶対見たくない。本当に。すぐ泣いちゃう。
本当にもう、本当に辛いってことですね。
いや、本当に辛い。本当になんか想像しちゃうし、感情移入しちゃうから、多分ね、一番最近だとね、ロード・オブ・ザ・リング見てて、なんか何部作かじゃん、あれ。ロード・オブ・ザ・リングって。はいはい、で、確か一部か二部の最後で、主人公ともう一人お付きの者みたいな感じの二人で旅してて、で、最後になんかやっぱり仲直りしてもう一回旅に出るみたいなシーンで、もうなんかじーんとしちゃって、俺もう、ポロポロ泣きましたね、あの時は。
いや、なんかそういう普段見れない一面が聞けるのはちょっと楽しいですね。
いや、そうなんだよ。だから、なんかね、わかるよ。その、恥ずかしい気持ちもわかるけど、いや、ほんと、だから、泣きそうなものから距離を解いちゃうね。怖くて。すぐ泣いちゃうから。
それなかなか見れないですね。ドラマも映画も。
そうなんだよね。なんかでもまあ、日本のドラマとかでそんな泣いたりとかはないんだけど、
うんうんうん、
やっぱ仕上がってる系の作品、で、危機迫るものがあるともうやられるから、ね、結構遠ざけちゃうとかあるかもな。
それはわかるな。
なんか、なんだろうね、別にダメじゃないと思うんだけど、
うん。
なんだろうね、なんか避けちゃうっていうか、その感情の、激しく感情を揺さぶられることに対する恐怖がある
。それはなんか、もう若い頃からなんですか？もう、そういう子供だったんですか？
まあ、どうだろうね。結構、なんていうか、素朴だったとは思う、その小さい時は。うちはね、なんていうか、親が、いわゆる保育士だったから、
はいはい。
なんつったらいいんかな。これ説明が難しいし、今の保育士さんたちをダメ出ししたくはないんだけども、要するにちゃんと保育士前とした子育てをしたかったんだと思うんだよね、うちの母ちゃんは。
なるほど。はい。はい、
ちゃんと育てたかったんだと思うんだけど。まあだからなんか、例えば、寝る時間はこの時間には絶対寝なきゃダメですとか、テレビゲームは1日1時間です。絶対に時間が1分でも過ぎることは絶対に許しませんみたいな。
はいはい。
あなたはちゃんと勉強して学校に行って医者かなんかなりなさいみたいな、その、なんていうか、親の理想を、まあ、強制はしてなかったと思うんだけど、
うんうん、
親の側の感覚としてはね。ただその、自分が考える、親が考える正義の名のもとに、 清く正しくあなたたちは生きていきなさいっていう圧がやっぱあったと思うんだよね。で、俺はそれが結構好きだ、ちっちゃい頃は好きだったから、なんていうか、クラスでいじめられてそうな子がいると前に立ってかばったりとか、要はそういうことができた、小さい頃。でもやっぱそれって、なんていうか、ドライないいこと言っちゃうとさ、そういうなんかこう、綺麗な建前だけでは世の中回ってないわけじゃん。で、そういうものがこう、思春期から大人の方向に向かっていくときに、おのずと分かってしまう中で、なんか今までそういうものに、そういうものからこう距離を離されて育てられちゃったせいで、逆に触れちゃったんだよね、俺の場合は。だから、思春期に、思春期に結構もう、いわゆるヤンキーっていうか、
そういうこと。
そうそうそう、そっちの悪い側の方に振っちゃって、で、なんかこう善良であり続けてきたせいで、振り幅がでかかったんだよね、その、
はいはい。
ちょっと悪みたいなところじゃなくて、はい、もう思いっきりガンって振っちゃったから。だからもう、なんていうかその悪の方に行って戻ってきた後に、この善良な自分と修羅場を見てきた自分がこう一緒にいる状態が今なので、
うんうんうん、
だそうするとさ、なんかその、どっちの気持ちも分かっちゃうわけよ、その。
はいはい。
いわゆるこうなんていうか、新海誠的な世界観の良さも分かりながら、北野武の世界観も分かりながら、どっちの世界のことも俺は知ってるわけよ。そうなるとさ、なんていうか、いろんなこと考えちゃう。
確かに。どっちのね、どっちの振れ幅もあるから。
そう、どっちの振れ幅もあるから。多分根っこの部分はやっぱ善良な、その、子供の頃の感覚がやっぱあるし、それがなんていうかその、いわゆるアットホームなストーリーに心を打たれて涙を流してしまう側だし、でもなんかこう、なんつうんだろう、その、こう、弱者を演じてんじゃねえみたいな、こう、それお前がやる気を出せばできるんだよっていうような、こう、ドライみたいな、こう、ちょっとなんかその、うん、ヤクザっぽいとかヤンキーっぽい、そういうなんか、感覚もやっぱ持ってしまうっていうか持ってるとこがあって。
うんうん。
まあ、だからだろうね。だからやっぱなんか、すぐ泣いちゃうし。うん。だ自分に対しては結構そういうなんかこう、律する力がすごい働いてるかもしれない。
でも僕は結構、杉本さんは怖いイメージが、出会った当初から、あるんですよね。喋ったら優しいんですけど、なんか普段黙ってる時のこう姿とか見ると、なんかこう、過去に怖いことがあったんじゃないかなっていう。
あ、なるほどね。そのスクールとかでこう、実際に姿を見た時の感想ってことよね。
そうですね。そうっすね。
いや、そうだと思うよ。多分だから職場で一緒になった人たちはどっちかっていうとそっちの圧を感じるんじゃない？多分。その、北野武史側の俺の、その、オーラを感じるんじゃない？そうかもね。
面白い。うん。
でもなんかさ、不思議なもんでさ、ツイッター越しとかでも感じることない？そういうのって。
ああ、わかります、わかります。
その姿、形が見えてないのに、端々からなんかこう怖い感じがするっていうか。
わかります。その、なんなんでしょうね。テキスト、喋り方なのかな。でもわかりますね。
あるよね、なんかそういう感覚って。
あります、
ね。その、俺に限った話じゃなくてそういう風になる。
うん、いろんな。
そういう人っている
よね。ありますね。うん。
まだそれこそなんか、今村さんとかはさ、こうなんか、いや、怖いですよねって。自分で分かってて言う、分かっててああいう感じにしてるんだっていう感じだったんだけど。いや、怖いですもんねって自分で言ってて。いや、この人本当面白いなって思ったんだけど
。いや、僕は笑っちゃダメ。
でもやっぱなんかあるよね、その。
あります。
SNS から感じる圧みたいなのあるよね。
うん。勝手にもう表情がこう浮かんできちゃうっていうか。 頭の中で会ったことない人でも、あ、こういう人なんじゃないかな、みたいなのが、どんどん出来上がってきますね。
だ太郎くんはほとんど喋んないから。
そう、だからそういうのもあるんですね。想像されたくない。
うん、うん。
かもしれない
です。どういうこと
なんですか？だから、あんまり、自分ができた人じゃないから、こうそれを、認識されたくないっていうか、もう、どういう人とかってよりかは、これ作ってる人なんだっていうだけでいいなっていう。
なるほどね。
感じですね。
アイコン的な部分だけでいいっていうことだよね、要するに。
そうですね。
SNS 上の太郎くんのアカウントはもう、アイコンとしてただ、あるだけで、そこより先は入ってこないでくださいよっていうことで。
そんなことはないですし、なんか、そういうことを言ってたら、もうここ生きていけないんだろうなっていうのも、なんか、あの、時代の流れ的に言っても、やっぱ、みんな SNS は活用してるんで、やらなきゃいけないなとは、こう、思ってるんですけど、なかなか。
なかなか、なかなかね。まあ、そうだね。まあ、でも、別になんていうか、まあ、なんだろう、その、なんかちょっと前の話と関連する話かもしれないけど、その、あまり新しいこととかできてなくて良くないかもな、みたいな焦りもあるっていう話はありつつ、でも別に SNS が今のみたいな感じになってること自体は、なんかそんな別に問題視してないというか、それはそれで別に自分のスタンスとして、それでいいとは思ってる感じなんでしょう。なんかもっと発信した方がいいな、とかっていう感覚もあんの？それは。
発信した方が、うん、いいんだろうなとは確かに思うけど、発信しなきゃなとは思ってないですね。
ああ、なるほどね。まあ、いいと思うけどな。まあでも、多分なんか太郎くん、本当謎な人になってると思うけどな、SNS 上では。
そもそも僕そんな人に知られる存在じゃない
よ。いや。いや、知ってるでしょ。みんな知ってると思うけどな。
いや。
そんな有名人じゃない。
うん。いや、そりゃそうですよ。うん。そりゃそうです。おこがましすぎる。
おこがましすぎる。そうかな。そんなことないと思うけどな。なるほどね。まあでも、なんかそのやっぱ、音楽聴いて、こうなんか想像が膨らんじゃったりするとか、なんか結構そういう感覚的な部分ってやっぱり、太郎くんのこうの、ウェブ制作の中になんか、いい意味で溶け込んでるというか、そういう性質がなんかこう、いい意味で役立ってそうな感じはするけどね。やっぱりこうなんか触り心地みたいな部分とか、見た人がどう感じるかとかすごい考えちゃうんじゃない？それ。多分。
そうですね。うん。やっぱ自分がいいなって思えるものじゃないと、アウトプットとしては、なんかこう出せないなっていう気持ちが大前提にあるんで、やっぱ自分が作ったものが全然気持ちよくないとか、違和感があるなっていう時は、なんでそうなるんだろうなって思って、自分が気持ちいいって思うものとこう見比べたりして、うん、それだけで時間が解けるってことも結構ある、はありますね。
なんかその、例えばアワーズみたいなとこで紹介されてるやつと見比べたりみたいな感じのことですか、それは。
もありますし、その、世に出てる、まあ、テレビゲームとか、そういう、まあ、映画で使われてるワンシーンとかそういうのもあるんですけど、なんかやっぱ見てて自然だなって思うものと違和感があるものって多分明確な違いがあるんで、それが秒数なのか、イージングなのか、動いてるものの数なのか、みたいなのを、まあ、数字で見るってよりかは感覚でこう、見るって感じですかね。
なるほどね。結構なんか、まあ、これは別になんか種明かしとかそういうつもりじゃないんだけどさ、その、結構太郎くんが作るイージングって大体4つか5つぐらいのパラメータが複雑に絡み合ってて、それぞれにディレイがかかるタイミングもバラバラで、みたいな感じのイージングをかけてると思ってるのね。
そうですね。 はい。はい。
ああいうのもなんか、そういうことの繰り返しの中でやっぱ自然とあそこに行き着いてるっていう感じなの、あれは。
そうですね。でも実際の数字で見たら全然こう、一個一個の数字が、の収束値がちゃんと合ってるとかでも全然なくて、適当って言ったら言い方あれなんですけど、もう、バババッと感覚で作って違和感あるとこを調整してっていう感じ。
なるほどね。なるほど。そう、なんかそういうふうに聞くとさ、その違和感をまず感じられるアンテナを鋭くしておくみたいな、そういうトレーニングが必要そうな気はするんだけど、なんかそこら辺は本人的に意識してこう、こういうものを見るようにしてるとか、そういうのはあったりするんですか？
あ、全然ないです、ね。サイトは、やっぱとにかく、できてなかった頃は毎日サイトを見るっていうのはもうずっと続けてたんで、そこで化け物のサイト、化け物が作るものがいいなって思ったっていうきっかけでもあったりしたし、やっぱりいろんなサイト、いいって思うサイトも悪いって思うサイトも、とにかく目にするっていうのが、意識しないでそれをやってたかもしれないですね。
まあでも最近も結局それは続けてる感じですよね。だから多分
前ほどはこう食い入るようにはなってないですけど、まあ見ない日はないとは思います。
だ多分その太郎くんの中では全盛期みたいなのがあって、それと比較して今っていう風に語っちゃうと思うんだけど、多分他の人よりずっと多くやってるような感じがするけど
ね。そうなのか、いや、わかんないっす。なのかな。
いや、だって、例えばだけどさ、俺だったらさ、毎日 WebGL のサイトを見てるわけじゃん。それっておかしいじゃん、どう考えても。おかしいよね。おかしいと思うんだよ。
確かに。
毎日 WebGL 使われてるかチェックしに行って、WebGL 使ってたらそれをまた、どういうことやってんのか見て、スクショ撮って記事書いてとかさ、おかしいじゃん。でもなんか俺の中では別にもう、呼吸をするようにそれをやってるわけじゃん。
そうなんですよね。
そうそう。だから多分、太郎くんもその、全盛期は確かに、もうコンソールも開いてさ、開発者ツールをもうガミしながらやってたのかもしんないけども、まあそれと比べたら今はっていうだけの話で、結構見てるんじゃないかなって思っちゃうんだけど。
そうですね。前は、サイトを見ると、どこの、こう、デモとか、どこのサイトから、この演出の、インスピレーションを受けてきたみたいなのが、大体想像できたんですけど、最近はやっぱあんまり見てないから、結構、パッと見たときに、新しく見えちゃったりもして、あ、やっぱ見てないんだなって、自分で思うことが結構、
なるほどね。
増えてますね。
まあ確かにね。確かにわかるよね、なんとなく。あ、これ
ね、
あの系統のやつだなとか。
そうそう、あれとあれを足したんだなとか。そう。自分もそれはよくやってることではあるので、その作るときに何かと何かを足したり引いたりっていう。やっぱ想像はできる、ますよね。
なるほどな。なんかどうなんだろうな。なんか、結構だから多分もう太郎くんの中で引き出し増えるだけ増えちゃって、っていうのもあるような気もするんだよな。なんか俺の感覚で喋っちゃってるけど、やっぱ引き出しあんま増えてない時って何見ても引き出しになるから、あ、これもキャッシュしとこう、これもキャッシュしとこうっつって自分で引き出しいっぱい作ってさ、それに夢中になれるけど、もう太郎くんっていう世界の中に新しく引き出し作るスペースがないとか、あるいはもう全部引き出しほとんど作り終わっちゃってて、あとはもう既存の引き出し3つぐらい同時に開けたらそれになっちゃうみたいな、そういう境地にまで到達しちゃってるせいで、こうなんか食い入るように見るモチベーションが湧かなくなってんじゃないの？
ちょっとそんな偉そうなことは言えないです。
そんな偉そうなことは言えない。
ただ自分がサボってるだけだと思います。
なるほどね。そっか。まあでも、まあわかんないけど、なんか、本当にこう、生粋の天才系の人たちって、0から1を作るじゃん。 誰も見たことないものを作って見せてくるみたいなさ、やっぱあれをやるためにはまずこれが1だなっていうことを確信できなきゃいけないじゃん。その誰もやってないことだなっていうのは確信できなきゃいけないから、やっぱ引き出しは大いに越したことはないとは思う。
確かに。
だよね。
うん、
うん。だから、まあ、見続けていくっていうのは絶対いいことだと思うんだけど、なんかその、新しい表現探ってるみたいな感覚とかもあんま別にない感じなの、今は。あ、今はっていうか、もともと昔からそういうのってあんまり感じないタイプ。
探してはいるけど、実際できてないって。実際できてない。なんていうか、ありものって言い方あれですけど、やっぱり、なんか、ウェブでなかった表現だったとしても、ゲームで見た表現だったりとか、やっぱりどっかにリソースがある、リソースっていうか、元になるものがあるっていう状態でしか、やれてないなっていう。だからジェネラティブですごい毎日作ってる方々とかもいるじゃないですか。やっぱああいう方々を見るとこれが本当に好きな人だなっていう気持ちには毎回なりますね。
なるほどね。まあそうだね。いや、なんかちょっとこれ本当答えるの難しいかもしれないけど、その太郎くんの中での究極に仕上がった状態ってどういう状態なの？その目指している最強の自分像みたいなのってあったりしますか、そもそも。
いや、わかんない。
わかんないか。わかんないか。なるほどね。
でも、そこに行ったら終わっちゃうな、みたいなところもありますけどね。うんうんうん、満足したらもう、そこで終わりだな、みたいなのもあるんで。やっぱり、自分のこう前を走り続けてる、その、日本でも世界でもそうですけど、そういうクリエイターが、たくさんいる中で、その人たちにちょっとでも追いつこうっていうのを、毎日こう、目の前のことを潰していくっていうことしかできないなっていう感じではありますね。う
ん
う
んうん、なるほどね。まあ、その、だから、あんまりこう長いレンジで見るよりも、まあなんていうか、目の前に小さい目標を立ててそれに向かって走っていくみたいな感じか。
そうですね。うん。そうじゃないと辛くなっちゃう。
なるほど。なるほどね。いやー、なんかわかる気がするな。いや、なんかさ、もうこれちょっと、太郎くんゲスト会なのにこんなこと言うのもあれなんだけどさ、もうあのマウントさんのやつ見たときにさ、
はい。
なんていうか、なんていうかさ、これちょっとえぐいなってなるじゃん。
なりました。
えげつないなっていうふうに、
はい。はい。
だから、ああいう人たちがやっぱりその、世界を突き破っていくっていうか、あの、0から1を作ってるじゃん。
はい、はい。
で、あれを目指すべきなのかっていうのも結構思うんだよね。それはなんていうか、その、目指すことは別に個人個人の自由なんだけども、
うん、うん。
あれを目指し続けた結果、本当に何もできずに終わってしまうとか、
うん、
いうことって全然あるなって思うし。
あると思います。うん、あると思います。
だから、俺は結構太郎くん側に近いメンタリティっていうか、
うん、
その、
うん、
突き抜けてやるぜっていう気持ちはあんまりなくって、自分にできることをコツコツやっていくしかないなって思うタイプなわけ。その太郎くんから見たら行動力えげつないって思うかもしんないけど、結構俺の自分自身の感覚としては、自分ができることを、まあ、だから自分ができることしかやってないから継続できるっていうのもあるんだよな。なんかその、みんなから見ると途方もないことやってるように見える。このノーマライズ FM とかも、そういうふうに見えるかもしんないけども、なんかほんと途方もなく難しいことだったらそんなたくさんできないじゃん。普通に。自分にとってね。自分にとって途方もなさすぎたら、はい、ね、せいぜい1回2回やっても力尽きちゃうようなものだとしたら、やっぱこう長くは続けられないから。だから自分のスケールに合ってることだから続けられる。
うん。
から、なんかその、突き抜けてやるぜ感は別にないわけよ。私の中には。
うん。
そう。だから、結構俺は太郎くん寄りっていうか。いや、だからなんかイムさんとかあの岡部さんとかみたいな、 もうああいう感じはもう無理だわ、本当に。なんか
そうですね。
なんていうかね、うん、いや、できるかもしれないんだよ。自分もそういう環境にいたらね。でも、あれはやっぱ本当になんていうか、天才の仕事だなって思った、本当に。
うん、天才ってかもう、天体ですよね。
そうそうそうそう。天体だなって、
ね。笑っちゃいましたもん、やっぱやってることの中身で、ツイート見て。
そう、だからなんか、多分人によってあれ見た時に何に感心するかって多分人によって違うと思うけど、やっぱ俺は最初その解説ツイートが出る前の段階から、もう文字がバラバラになってるのはまあ、
そうですね。
わかるじゃん。実装者レベルで見たらさ、あの辺ってすぐ気がつくじゃん。ね、やってんな
って。見たらどういうことになってるか、
ね。やってんな、これ、と思って。これやってるわってなったし。いや、でもあのツール毎回岡部さんって結構ツール作っちゃうタイプの人で、前にノーマライズ FM 出てくれた時もその、ツール作っちゃった話とかはしてたんだけど。
はい。
いや、あれもやってんな。だから俺ちょっと気になったんだけどさ、書き順生成ツールあんじゃん。あれなんで HSV なんだろうね。はい、赤から緑じゃん。
確かに。
あれ白黒じゃダメだったんかね。
うん、僕も最初そう思いましたね。
あれ
白黒じゃないんだ
って。なんでああいう風にしてんだろうな。なんか、精度を上げるため的なことなんかな。三つのチャンネルで、
僕も同じように。
保管した方が、
思いましたけどね。
滑らかになるとか。
そうなのかな。だとしたら、でも、それが理由だとしたら結構すごいですけど、ね。
そう、だから、要は白黒だとしたら256段階しかないから。それが HSV だったら、要は700何本あるわけでしょ、うん、それで HSV でやってるのかな。なんかこう、ゆっくりじわーって出したいと思ったら、会長がなるべく細かい方がいいはずだから。それで狙った風にしてんのかね。なんかこんな、ノーマルズ FM で人のサイトの勝手な分析
して。僕もこう、あんまり自分のことの中見られるの嫌だから。
まあそうだね。そうだね。いや、こんな交渉をここでやるのもどうかとは思うんだけど。
そうですね。
いや、とにかくだから気が狂ってんなっていう話なんですよ。
いや、ほんとそうだと思います。なんかあれを、なんか勝手に想像しちゃいますね。どれだけの時間かけて、こう、あそこまでたどり着いたのかなとか、あんなの一発でうまくいくわけないしなとか、あれをこう、お客さんに説明するのだろうなとか、なんかもう、情熱だけでできる、あれでもないよな、みたいなの。もうなんか全部をこう、頭の中駆け巡る。
確かに、ね。
やっぱ、自分とは違う人だ、みたいな感じになっちゃいます
よ。いや、でも、太郎くんも多分そういう風に見えてると思うよ、周りからは。
いや、
本人はそう思ってないだけで、多分みんな結構そういう風に思ってるんじゃないかなと思うけどな。だって、実際最近公開されたあのサイトとかも、相当やってない。だって、イージングの検証とか。
いや、そんなことないですとは言えない。
いや、絶対やってるって。いや、少なくとも、俺だったらね、俺だったら3分ぐらいで終わるから、大体。ちょっと動かして、ちょっと変えて、リロード。ちょっと変えて、リロード。ちょっと変えて、リロード。なんかちょっと違うな。カチャカチャカチャカチャ。ちょっと変えて、リロード。まあ、これでいっかな。つって、こう。俺だったら、3分ぐらいだと思うけど、下手したら1日レベルとかでやってんじゃないの？だって、ああいうの。調整作
業。寝かせたりはしますね。一回作って、納得したはずだけど、次の日見たら多分違うとかあるんで。作ってみて、寝かせて、頭まっさらな状態でもう一回見たら、あ、やっぱ違うな、みたいなのは、繰り返しますね。
いや、多分平均より時間かけてるような気がするけどな。だからそのやっぱ深度っていうか、自分の中での当たり前の深さが人によって多分違うと思うんだよな、多分。で、結構化け物さんの皆さんは多分、深いと思う。それは、まあ、遺跡さんが多分下げてると思うんだけど。 深さをね。だ例えばディテールズさんとかも、もう組織全体がその、基準とする深度がえげつないことになってるじゃん。
確かに。はい。うん、
だから多分、太郎くんも、本人的にはそこまでって思うかもしれないけど、結構深いとこまで行っちゃってる気はするけどな。
そうなのかな。いや、わかんないっすね。
どうなんだろうね。いや、なんか、すごい、喋っててもやっぱ太郎くんは太郎くんだなっていう感じがするわ、すごく。
すいません、なんかこれ、公開できるのかなってい
や、公開は全然できるけど、公開は全然できるんだけども。
ちょっともう、最低な回になっちゃったかもしれない。
いや、そんなことないよ。そんなことないんだけど、はい、なんていうの、その、はい、あ、そこはやっぱ認めないんだとか、なんかそういうのが、もう定期的に。
そうなんですよ。そう。もう多分、これ、この回終わった後にまたやってしまったって思ってる。
頑固だなって多分。そういうとこは譲らないんだからな、みたいな感じの、その、頑固さが滲み出てると思うわ。
子供の頃から多分変わってないですね、多分ね。
まあでも、それは別に悪いことばっかりじゃないんじゃないの、でも、そこは。
いやー、なんか、すいません、そう言って。
いや、絶対それ悪いことばっかじゃないと思うよ。こだわりが強いってことだからね、やっぱり。
もうちょっと、こう、協調性というか、周りを見れるようになりたいなとは、思ってますね。
まあ、そうだね。まあ、そうだね。まあ、一石さん、と一緒だ限りは全然大丈夫だと思うけどね。今みたいな感じで。
いやでも、うん。本当、助けてもらってますね。
いや、だから、
見てもらってるって感じ。
なんか、その、ちょっと急に真面目な話しちゃうけど、多分、太郎くんはもう支える側になっていかないといけないと思うわ、俺は。うん。なんか急に真面目なこと言っちゃうんだけど。
いや、でも、おっしゃる通りです。
いや、本当、多分、一石さんもさ、はい、なんか、俺本当接点全然少ないけども、
はい。
本当ね、収録で一緒に喋ったぐらいしか話したこともないし、接点少ないけど、多分伊関さんもなんかやっぱり、まあ、すごいエネルギッシュな人だけど、
はい。
とはいえね、無限にエネルギー持ってるわけじゃないじゃん。
うん。うん、
同じ人間だしね。
はい。
やっぱり太郎くんがなんかこう、まあ、今はバディって感じだと思うんだけど、なんかこう、やっぱね、支え、その、本人にそういう意識があるかどうかは別として、支えてあげられたらね、またこう、化け物という組織が違うステージに行けるんじゃないかなっていう気もするから。まあ、なんかこういうこと言うとまたプレッシャーみたいになっちゃうから。
そうですね。うん、でもおっしゃる通りですね。
そう、無理のない範囲でやっぱり、はい、だそういう意識を持ってやっていくってことが大事な気はするかな、
はい、
やっぱね。うん。いや、多分、それによって本当いろんな可能性が開けてくるような気がするな。
うん。
まあ、なんかちょっとしんみりしちゃったけど。う
ん、そうっすね。急に我に返っちゃいました。
いや、そう、急に我に、俺もちょっと急に我に返っちゃったんだけど。
はい。はい。
いや、でも、うん、なんていうか、あれだね。なんか、やっぱさ、普段あんまり SNS で太郎くん、こう、あんまり発信しないから、その、外にいる人間からすると生存確認も結構難しいわけよ。活動が見えないから。
ああ、確かに、はい。
で、こうなんか、落ち込んでたり辛いことになってたりとかするのも、仮にあったとしてもわかんないわけよ。
はい、
外から見てて。はいはい、だから、今回もその、出てくれませんかっていう話をするのも、適切なタイミングかどうかも、まあ、測りようがないっていうか、わかんないから、
はい。
まあ、恐る恐る結構声をかけた感じだったんだけど、はい、うん。まあ、でも、こうやってやっぱ実際話してみたら、いい意味でちゃんと、変わらずに頑張ってんだなっていうのが、なんかすごい分かって、いいなと思いました。
ありがとうございます。
はい、ではノーマライズ FM ね、今日もいつものようにあっという間に時間が過ぎて、今二人でね、気がつけばもうこんな時間経ってたんだなんて言ってたんですけども、まあ、ちょっと今日はね、私がちょっとテンション上がって喋りすぎてしまったような気はするんですけど、はい、まあ、とはいえね、太郎くんのね、人間性とか思ってることとか、結構こう、やっぱり、まあ、良くも悪くもあんまり知られていない部分がね、あらわになったんじゃないかなと思うんで、はい、すごく楽しい回になったんじゃないかなと思っております。はい。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、太郎くんの方から、お知らせなど、最後ありましたらお願いします。
はい、そうですね。うちの会社、化け物で、ウェブの制作をしてるんですけど、まあ、お仕事いつでもお待ちしてますんで、まあ、もしちょっと気になった方とかいたら僕でも、バケモンのサイトでもいいのでお問い合わせいただけたら嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。なんかあれですよね、結構そのブランドイメージみたいなところの相談から全然やるよって感じですよね。単純に制作っていうよりかは。
あ、そうですね、一式ご相談いただければ思ってます。はい、
一緒にその対話しながら作っていくみたいな感じですもんね、多分。
結構対話の時間はあるかもしれないです。
うんうん。いや、それが多分いいとこだと思うし。
はい。
なんていうか、ワークスをもう見てもらえれば多分伝わると思うんですけど。すごいウェブサイト作ってくれる会社だと思うので。
はい。どんなお仕事もお待ちしております。
はい。ありがとうございます。じゃあ。
はい。
あとはこう。太郎くん自身はね、今後もまたひっそりと、あんまり SNS 上では活動が見えないと思うんですけど、またちょっとなんか、ほら、去年っていうか今年もやったけど、WebGL 飲み会みたいなのがもしあったら、
ぜひぜひ、
その時はちょっと呼んでいただいて。
はい。
あ、でもあれは東倉さんが企画したんだっけ、あの時は。
そうですね。
あ、そっか、ね、太郎くんじゃねえか。
言っときます。
太郎くん呼ばれた側か。
そうですね。僕はあまり企画できてないですね。
いや、もしなんか気が変わって企画することあったら呼んでくれれば、行きます、
ね。あ、本当ですか。
はい。
第一に声を。はい。
ありがとうございます。はい。じゃあ本当今日なんか、本当雑談な感じで撮れて本当に楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
すいません。
いえいえ、大丈夫です。はい、また機会があったら声かけるんで、
はい、はい、ぜひ。
ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。
はい、はい、では最後、ノーマライズ FM の、いつものお知らせになりますけども、シャープノーマライズ FM というね、ハッシュタグで、いつも聞いてくださってる皆さんの、感想とかあるいはご意見とかね、常に募集してますので、もし何か思うことがありましたら、気軽にツイートポストなどをしていただいて、いつも私結構嬉しくね、拝見させていただいてますので、ぜひ気軽に、声を聞かせていただけたら嬉しいなと思っております。はい、では今日はね、ちょっと長くなりましたけども、これで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。